皆さんこんばんは。初めにですね、聖句を開きたいと思います。エレミア書31章3節というところです。主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。とですね、新教条約の方では主は私に現れたというふうに書いてあります。愛してるというふうにですね、言われて皆さんどういうふうに感じるでしょうか。愛してますと、愛してますと、誰かに言われたとします。誰から言われたかによるんですけれども、神様がですね、私たちを愛していると。で、なんで愛しているんでしょうか。そうするとですね、ヨハネの第一の手紙の4章8節とかですね、16節というところに、こう2回もですね、神が愛であると。神が愛であるから。そうですかと。とても分かりやすいんですけれども、ただですね、神は愛ですと私たちにこう教えてくれるんですけれども、私たちは思うわけです。だからどうして、で、私がですね、例えば皆さんを愛していますと言ったところで、佐藤君愛していますと言ったところでですね、佐藤君はですね、佐藤君の全てを捨てて私に人生をかけてくれるでしょうか。おそらくそれはないと思うんですよね。それはですね、別に彼であったりとか、私が皆さんに愛していると言ったとして、それは皆さんに問題があるのではなくてですね、実際は私にはそのようなこう信頼を受ける価値はないわけです。で、私が愛していると言ったところで、皆さんの人生は変わるでしょうか。ただ一言愛していると言っただけで。おそらくですね、一瞬、くすぐったい思いをするか、男の人だったらちょっと不快な思いになって、終わるのかなというふうに思います。それはですね、私がどういう人間かっていうのを知らないってこともありますし、今まで何をしてきたか、これから何をするか、してあげるかを知らないからっていうのがあるのかと思います。むしろですね、知ってしまったとしたら、ますます私の愛なんか信じられない。で、愛してるってことはとても不思議な言葉だと思います。これはですね、本当に関係があった上ではないと伝わらないわけです。愛してるって言われても、愛してるって言われた方がですね、そうだなっていうふうに思えない限りは、そもそもですね、愛っていうのは存在するのかなと、存在してほしいっていう願いはあるわけですけれども、で、あったとして、それを私たちは感じることができるんでしょうか。愛する、愛してるよ、愛されてますよ、言葉は聞くんですけれども、私たちはそれを感じることができるでしょうか。それはですね、愛があるのかっていうのは、それは神様がいるのかっていう問いだと思うわけです。この世で私たち生きていますと、愛だと思ってたものにこう裏切られる経験はあるわけです。本当に神様がいるのかなと。愛してるっていう言葉はこう少し軽く使われるんですけれども、なかなかこう言われた方としてはですね、好きよりもこう重くていまいちよくわからない言葉です。たとえそれを言われてもですね、それが見えなければ、私たち人間にはこう感じられなければよくわからない。むしろですね、私がどういう時に愛してるって言葉を使ってるかなと思うと、めちゃくちゃ好きなんですけれども、これをどうやって伝えたらいいかわからない、愛してるって言ってしまえみたいなですね、ノリでこう愛してるっていうのをですね、使っていたなっていうふうに、使っているなと、思います。そろそろ、これぐらい好きだったら、そろそろ愛してるって言ってもいいかなみたいなんですね。で、神様はですね、聖書を通して、私たちにこう、ずっと愛を伝えてこられました。ただそれはですね、ただ言葉だけだったら私にもできるわけです。愛してるよ、愛してるよと。問題は私たちがそれを分かることができるか、感じることができるかということです。 神様は私たちを永遠の昔から愛していると、先ほどのエレミアにもありましたけれども、新教同訳の方ではですね、とこしえの愛をもってというふうに書かれていて、昔から愛していたと。でキリスト教のすべてはですね、この神様が私を愛しているっていうことにかかっているわけです。愛しているから、愛されているから、不可能なことがないと。この愛にですね、慰められて、この愛があるゆえに私たちは人生のすべてを捧げて、今までキリストを知らない間に犯してきたことも悔い改めることができます。それは私たちにできることではなくてですね、イエス様の愛が、神様の愛があってできる、悔い改め、神様からすでに表現されているこの愛に、すでに私たちに表されている愛に帰ってきなさいと、コリント13章にはですね、第一コリントの13章には愛がこういうことでこういうことでというふうに書かれております。愛によらなければですね、私たちは、そこには何が書かれているかと、全てを忍ぶことができる、全てを我慢することができて、全てを信じることができて、全てを望むことができますと。この愛によらなければ、私たちは全てを忍んで、全てを信じて、全てを望んで、全てに耐えることができません。そして、これから私たちがどういうふうに生きていこうとも、この愛されているっていうことの以外はですね、これから先生きていくことはとても虚しいこと。私この先愛されなくてもいいですっていう方はこの中にはいらっしゃらないと思います。そしてですね、このキリスト教で言われている救われているっていうこと、救われるっていうことも、この神様から愛されていることを感じられなければ本当に虚しい戯言なわけです。私たちはですね、時々悲しいかな、この愛がわからないまま愛そうと頑張ったりしています。それはとても苦しいことだなと思います。愛はわからないけれども、とりあえずいいことはしなきゃいけない。聖書に、その先ほどのコリント13章には、私はあなた方に最高の道を教えようというふうにあった後、愛について書かれています。もし私たちが愛についてわからなければ、聖書にそれが最高だっていうふうに書いてあってもですね、とんでもない、それは最高の道ではないわけです。愛されていることがわからなければ。では問題はですね、私たちはどういうふうにしたら、どのようにしたらその愛を知ることができるのでしょうか。もうすでに提供されていると、経験することができるのでしょうか。聖書は、神は私たちを愛していると書いてあるわけですけれども、時々私たちはその前提をですね、忘れて聖書を読んでしまったり、神様のことを考えてしまうことがしばしばあります。私たちは神様に会ったことがありません。ある方はいらっしゃいますか？いえ、ある方がいらっしゃっても、それは素晴らしいことだと思います。私はありません。私たちは会ったことのない人の愛を信じることができるでしょうか。おそらくできないですね。ただですね、例えば会ったことはないんだけれども、長い時間を通して実は知らないところで自分のために毎日こう、あまりにもこう同じサイクルの中でですね、気づかないような日常的なことの中で、私たちから別に感謝されなくても、私たちのために心を込めてなされてきたことがあって、それに気づくことができたとしたら、少しは愛を知ることができるかもしれません。ローマの手紙1章の20節21節、神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら、神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからであると。ちょっと難しいんですけれども、言いたいのはですね、神様は自然の中に、そして神様の愛は自然の中に、そして神様ご自身が自然の中にすでにいらっしゃるんですよと、見ることができるというふうに書いてあるわけです。ただですね、皆さんこれで神様信じてらっしゃる方、信じてらっしゃらない方いらっしゃると思いますけれども、こう 普通に生活していて何かこう植物を見ながら、あ、神様がいるっていうふうに思う方はいらっしゃいますでしょうか。私たちはですね、まあ、神様がいるとどっかで、まあ、信じていても信じていなくてもいいわけですけれども、あ、神様がいるとどこかで思っていてもただそこにいるだけではですね、意味がないわけです。いると知っているだけでは、例えば今地球の裏側にある人がいます。その人がいるだけで皆さんの人生は変わるでしょうか。確かに地球の裏側にはその人いるんですけれども、その人はですね、いるだけでは皆さんの人生には何の関わりもないと。本当に知るためにはその相手と何の関係があったのかということを知るのは知る必要があります。私たちはですね、よくあるこう大切なものにあまりにも慣れているわけです。両親、家族であったり、友達であったり、食事であったり、そしてですね、それがいつの間にかこうないも同然のもののように、慣れてしまってですね、まあ虚しいなっていうふうに思います、まあ、感謝しなければっていうことは分かっていますけれども、生きていることも命が与えられていることも感謝しなきゃいけないんですけれども、生かされている意味が分からないとかですね、まあ、なんで救われなきゃいけないのか意味が分からない、すでにこうやって与えられているんですけれども、ないも同然のこの事実、まあ、愛されているらしいよと。ただですね、正直感謝できないのであれば、まあ、それはどうでもいいことなんですね。自分にとっては本当は大切なことなんですけれども、神は常しえの愛を持ってあなたを愛したと、永遠に愛してるっていうふうに言うわけですけれども、じゃあそれはいつから始まったのでしょうか。創世記というですね、聖書の最初の方を見ますと、神様は初めに7日間で、地球を、世界を作られました。最初作られた世界にはですね、不思議なことに、まあ、皆さん今ここにたくさんの方と一緒にいらっしゃいますけれども、最初の世界には一人しかいませんでした。アダムという人ですけれども、つまりですね、まず私一人、皆さん一人のために世界が作られています。そして6日間にわたって、まあ、必要なものが全て備えられて、その最後に私たちが一人そこに置かれたと。全ては私一人のために最初は用意されているんです。食べ物もですね、全て用意されて、私たちがこう連休中に味わったどんな楽しみよりもですね、またどんな綺麗な景色にも勝る感動の中に生きるように、私たちが神様を賛美しないではいられないほど神様に愛されるために作られたわけです。賛美しないではいられないほど愛されるために、今はそう思えないこともありますけれども、そしてですね、そしてその受けている神様からの恵みと愛を分け与えて共に生きるために、私たちの今隣に座っている人が与えられています。まあ、神様から愛されていてですね、神様を愛していた私たちが神様に従うことは別に難しいことではありませんでした。皆さんもお分かりだと思いますけれども、好きじゃない人に従うことは苦しいわけです。ただ好きであればですね、何でも聞きたいというふうに思うんですけれども、神様の愛というのはですね、神様の愛を受けて愛されたものが神様を愛さないではいられないほどのものであったんですけれども、それでも愛は強制しませんでした。愛はですね、もう自由意志で本人が愛したいと、愛を受けて愛したいなと望むゆえに意味があります。私たちは神様にどれだけ愛されたかを本当に気づくことによってのみ、自分を、そして私たちの周りの人を最も愛することができます。どうしてですね、誰からも嫌われている自分を自分で好きになったり、誰からも嫌われているのに誰かを愛そうという気持ちになれるでしょうか。まあ、そうやって作られたわけですけれども、私たちはですね、その後神様が私たちを作ってくださったんですけれども、まあ、一つ、作られた世界にですね、食べてはいけないっていう木の実があってですね、それを、まあ、神様はですね、それをあなたを失いたくないと、あなたに死んでほしくないと、愛するがゆえに言われた言葉で、 言葉だったんですけれども、それを私たちは信じませんでした。そしてですね、私たちはどうしてそれを信じなかったと、神様があなたを愛しているから失いたくないんだということを信じなかったか、まあ、サタン、悪魔が、まあ、神様はあなたを愛してそれを言ってるんじゃないよと、神様だって自己中心にあなたを手元に置いておきたいんだよ、自己中にあなたを愛しているからそういうふうに言ったんだと、私たちはそれを信じてしまったわけです。でもそれは神様のことではなくてですね、それはサタン自身のことでした。ああ、神の愛がなくたって、まあ、あなたが神のようになったらいいじゃないかと、まあ、神様の愛を信じることができなくなった私たちは自然に神様から離れていきました。そして今いるこの場所にいます。それ以来ですね、私たちは神が愛であるということが分かりません。愛しておられるということが、そんな愛してるって言われたって信じられません。まあ、的外れな生き方をしてですね、自分よりも神様よりもですね、自分を愛しています。そして神様から失われて今死ぬようになったわけです。私たちはいざ死ぬ時になって気づきます。やっぱり神様が言われたことは本当だったんだと、私たちを愛して言われたんだと。しかしですね、愛の神様は私たちが神様の愛を分かることも信じることもできなかったにもかかわらず、放っておくことはなさいません。神様は一緒にいることを願われました。私たちの神様はこう、信じるか、私の愛を信じるか、信じないか、まあ、好きに決めていいよと。まあ、信じなかったら、そのうち、滅ぼすけどね、と。そういうような神様ではありません。まあ、常にですね、悔い改めよっていうメッセージが言われてきたわけですけれども、それは神様が私たちに愛を受け入れてほしいと、いいよ、好きだったら選びなではなく、神様の方からお願いだから選んでくれと、懇願しているメッセージです。こんなに愛しているのにどうして受け入れてくれないのかと。ただですね、私たちはそれに気づかないのです。まあ、聞いてはいたけれども、正直に向き合うことができませんでした。神様はご自分の作られたものを通して私たちを愛してくださると先ほど言いました。まあ、詩篇の八篇っていうところにもですね、私はあなたの指なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思います。人は何者なのでこれを御心に留めるのですか。人の子は何者なのでこれを試みられるのですかと。神様私たちを作ってくださったとしましょう。でもなんで愛してくださるんですかと。そういう理由が分かりませんと。ただもちろん自然の中から私たちが神様の愛を感じることはできます。ただ私たちは未だ疑うこともできます。ただですね、決定的に疑うことができないように私たちに愛を示されました。ローマの手紙3章21節からのところにこうあります。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。神はこのキリストを立てて、その血による信仰をもって受くべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。すなわち今まで犯された罪を神は忍耐をもって見逃しておられたが、それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされたのである。義ということが言われています。義とは誤解されることを承知で言います。義とは、神様の義とは、神様が私たちを愛している愛が本当の愛であり、私たちを愛してくださっていることが疑いようもないと。神様は事実、神様は私たちを作られたので全てを持っていらっしゃいました。ただ事実、持ち物だけではなくてですね、神様持っておられるすべてどころか、それを持ってらっしゃるご自身を、そして命を私たちのために与えてくださったのです。 エレミアの先を一番最初の聖句に戻りますけれども、限りなき愛を持ってあなたを愛していると、限りがないんです。まあ、神様全部持ってらっしゃいますから、まあ別にあれがあるから今これあげてもいいやとか、そういうことではなく、神様は全部、世界を創造する力のある神様が全部をかけると、ご自身がですね、神様ご自身が、あのエデンの園で私たちが神様を信じなくなった時以来疑われてきた神様の愛、神様の愛なんてないんだよと、自己中に愛してんだよ、あったとしても、その愛をですね、この世に来てご自身の命を捨てて私たちに与えることによって有無を言わさず証明されました。疑う余地が何もないぐらいに、2000年前イエス・キリストが地上に来られて十字架にかかることによって、私はあなたを愛していると、だからこそ私たちのために死んで愛を証明してくださいました。その時そう思えなくとも、私たちに本当に良いものしか与えてこられなかったわけです。本当に良いものしか与えてこられなかった、その神様をですね、私たちは神様を拒むこと、また無視することによって十字架につけた、つけました。ただ私たちがいくら拒んでも、嫌って、今まで嫌ってきたとしても、それでも神様は私たちを愛しているとおっしゃってくださっています。そして思い出せと、覚えなさい、私はあなたを愛している。エレミア書の51章50節こうあります。剣を逃れてきたあなた方は行け、立ち止まってはならない、遠くから死を覚え、エルサレムに心を止めよ。イザヤ書46章8節から9節にもあります。背く者よ、反省せよ、思い起こし、力を出せ、思い起こせ、初めからのことを。私は神、他にはいない。私は神であり、私のようなものはいない。神様はずっと私たちを愛してきたと。そしてゼパニア書3章16節、その日人々はエルサレムに向かって言う、シオンよ恐れるな、あなたの手を弱々しく垂れるな、あなたの神主はあなたのうちにいます、勇士であって勝利を与えられる、神はあなたのために喜び楽しみ、その愛によってあなたを新たにし、祭りの日のようにあなたのために喜び呼ばれる。今日ですね、そして間もなくイエス様は再び来られて、私たちをその愛によって新しくして、神様の愛の中にもう一度生きるようにしてくださいます。最初私たちがいたはずの愛の中に、ただそれを今を思い出せと。私たち生きていますと、こうクリスチャンとして行いが足りないとかですね、愛が足りない、人を愛する愛が足りないっていうふうに思います。時にはクリスチャンでも生きていて虚しいなと思ってしまうことがあります。私たちを思い出さなくてはいけません。私たちを愛して作ってくださった神様を、私たちは本当に神様の愛を受け入れているでしょうか。それは救いを受け入れているかということです。神様が示してくださっている愛を本気で私たちは受け入れなければなりません。そうするときに全てがまた新しく始まるのではないかと思います。ありがとうございました。